こんにちは、直感パラダイスタミコです。今日もねライブでお話ししたんですけど、なんか中途半端なところで終わってしまったので、収録でも残しておこうかなと思って喋ってみようと思います。今日ご紹介してた一つのね月刊誌がありまして、すごいよー、すごい、マニアックな月刊誌ですよ。言いますね。月刊高野山、高野山、高野山、高野山、月刊高野山です。まあ、これは、フリカルノート研究室のナビゲーターもしてくれていて、ルートのメンバーでもあり、まあ、いつもラジオを聞いてくれている、このね、番組もずっと聞いてくれている、ラジオネームでいくとラベンダーさん、が、この月刊高野山っていうのの中にね、こういう文章がありましたって言って教えてくれて、そこから、あ、そんなことを書いてあるんだ、私も読みたいなと思って、月刊高野山を先日ですね、年間購読しまして、早速、キンキンのやつが届いたんですね。で、そこで書いてあるのはね、いろんな方のこう、ちょっとしたエッセイが、ちょっと生きるための参考になるような、ちょっとしたエッセイですとか、あとなんだろうな、高野山の情報、まあ、月刊高野山ですから、高野山でどういう、ものが開催されるかっていうね、行事とか、そういうものだったりとか、あとは、まあ、あと、この、スポンサー絡みのね、いろいろ載っていたりとかしますよ。まあ、高野山のこの、ゆかりがある場所の歴史的な紹介とかね。これはね、仏像鑑賞講座、真言宗のお寺、日光菩薩っていう、日光菩薩についてどういうものかって書いてあったりとか、あとね、面白いのがこれなんかね、スポンサーがね、弥勒石っていう、弥勒石本舗とこの奥の院のほとりにある弥勒石にちなんだ傘国を代表するメーカーですっていう饅頭だったりとか、まあそういう宣伝が載ってたりするんですけど、それはいいとして、長いよ、もう長い、前置きが長い、長いよ。で、その中の一つに空海の言葉を味わうっていうのがあるんですよ。保坂隆さんという方がね書かれたものなんですけれども、著書にね、空海に出会った精神科医っていうのがあるんだって。へえ、保坂隆さん、まあ、その方が書かれた、ものすごく分かりやすい文章の中で、空海はね、メモ書きは大きなヒントになるっていう、あのラベンダーさんが教えてくれたのがこのページだったんですよ。空海もこんなこと言ってますって、本当ありがとうございます、教えていただいて。そうで、その空海のね言葉によると、そのままちょっとここに書いてあるのを紹介すると、紙、筆、墨は常にすべからく身に従えて、今日来たらばすなわち六世よっていう言葉がある。で、これは、まあ、今の言葉で説明するとそのまんまなんですけど、まあ、紙と筆と墨をいつも持ち歩き、ね、紙、筆、墨は常にすべからく身に従えて、思いついたことはすぐに書き留めておきなさい、今日来たらばすなわち六世よっていうことが、あの空海も言っていると。で、今日来たらばっていうのが面白いよねっていうところで、さっきライブで話してたんですけど、アイデアっていうのが、なんかいつも自分の頭の中にこう、頭の貯蔵庫にあるぐるぐるしてるやつじゃなくて、ポーンってさ、自分の頭の中にないものが来るっていう感覚だったんだなと思って、この文章でね、今日来たらば、今日っていうのは、あの今日じるとか興味とかの今日ね、なんか面白いアイデアが来たら、すなわち六世をすぐに書き留めなさいと。っていうことで、空海もいろいろこう、まあ、仏教のこととか、なんか、まあ、どうやって分かりやすくこう説明しようかとか、なんか考えてたと思うんだよね。で、ふっとそのアイデアが浮かんだことをメモしてたし、それをやっぱり大事なことだからおすすめしてたんだなっていう。だから私たちもこの令和の時代、スマホとかいろいろありますけど、まあスマホにメモするも、その何もしないよりは全然もちろんいいと思うんだけど、やっぱりね、書くっていうこの動作をと、まあスマホも動作ですけど、でもスマホで入力するのと書くのでは、の、使ってる脳の領域が全然違うっていう、そういう研究もありますよね。まあ動かしてる脳が全然違うので、だから書いた方が記憶に残りやすいとかね。まあそういうのもありますよね。で、まあ書いたものを スマホで撮ってデータ化するっていうのもいいんじゃないですかね。うん、まあそういうことで、空海もメモ書きって大事にしてたよって。すごいよね。だってさ、いや1200年とか1300年とかそれぐらい前の人も言っているし、で最近もほらメモが大事だみたいなさ、ジャーナリングの本とかすごい売れてるじゃないですか。で書くこと大事だよ。まあジャーナリングとメモはちょっと違うかもしれないけど、うん、ね、細かく言うと多分違うんだけど、でもまあ書くことの大事さっていうのは変わらないんだなって、うん、だから1300年、まあそれぐらい1200年1300年の時代の人たちも書くこと大事だよって言ってるし、で、まあ、もっと前になるとその紙とかがすごいそんなにいつでもあるわけじゃないとかっていう時代になるから、メモっていうのはいつから出てきたんだろうね。まあ、紙とか筆が常に持っていられる状態になったところから、まあ、こうやってね、持っとけよって言ってるじゃないですか。で今もメモ大事だって、でその間の人たちもメモ大事だよね、書くこと大事だよねって言ってるじゃない。だからやっぱりさ、測量野鳥はこれ持っときましょうよね、うん、なんかメモをちょっと書くって思いついたことを書く、まあ、これはアイデアのなんか虫取り網みたいな感じでもあると思うんだよね、メモしとくって。で、まあ、その話とこの月刊高野山のね中でもう一個ね、心理学者の植木理恵さんっていう方が書かれている文章の中でね、もうざっと要約するとストレス発散っていうことについてね書かれてた文章が、ああなるほどなって、で今日ライブでね、みんなとこうやり取りしてる中でなんとなく感じて実践してるんだなっていうのは分かりました。ちょっとまあ何のことか言っとくと、年代によってねストレス発散の方法が違うんじゃないかっていうことを書いてるんですよ。違うんですよってことを書いてるのね。で40代ぐらいまではなんか大声で歌うとかさ、お酒飲むとか、まあライブに行くとか、ドライブ行くとか、スポーツ言ったっけ、まあこの発散するっていうのがストレス解消に効果があると言われてるんだって。でまあ50代になってくるとね、なんかストレス発散型っていうのは逆に疲れちゃってね、ストレスになるっていうことが最近の研究で分かったらしいんですよ。で50代以降にじゃあおすすめのストレス法って何かっていうと、没頭型って、これ字今見ながらさ喋ってて思うけど、滅する頭だよね。あ、これ言ったよね、私、講座の中でも。滅する、あ、ライブでも言ってるか、収録でも言ってるか。滅する頭だから、これほら、あ、言った。喋りながら思い出すか。あ、だから言ってんだよ、私なんかさ、頭の中のぐちゃぐちゃ言ってるのを止めるには、何か一つのことに没頭するっていうのが大事だって、どっかに書いたし言ったわ。うん。それは、その思考を滅するみたいな。だから何も考えないようにしようってしたら、何も考えないようにしようってことを考えてることになるわけじゃん。でそれがぐるぐるするじゃん。だから何かに没頭するってしたら、もうね、今五円玉磨くとかさ、コイン磨くっていうのがちょっと私界隈で流行ってるんですけど、まあそれでもいいですしね、お料理なんかね、野菜刻むとかでもいいですし、まあまあ何でもいいけど、没頭型が、これがストレス解消になりますと。で、まあ、ここで出てる例えばっていうのは、読書とか、絵を描くとか、花育てるとか、写経とか、料理とかね。まあ、そういうのがいいんじゃないですか、と言われて書いてあります。なるほどなと。だから、ストレス発散って言って、こうなんか、何かを新たに、えいやって行動するのって、逆にストレスになる可能性もあるっていう。これわかるよね、50代ね。だからか、とかってなると思う。で、あとね、もう一つ、その年齢を重ねるのが悪くないっていうものの一つで紹介されてるのが、そのいろんな思いをね、内在化できるっていうのも年を重ねた人ならではなんだって。で内在化って何かっていうと、実際にそばにいない人とかいないものとかも そうかもしれない、あ、そばにないものとか、それとか、実際そばにいないっていう意味でいくと、もう亡くなってこの世にはいないとか、あと物理的距離が離れててそばにはいない、でもそういう存在のこと、人も物もちょっと含まれる、目の前に今もうないいないもののことを、そういう存在のことを心の中でそれを感じて、で目の前ではその実際にはいないけど、心の中でそれを感じて、そこに 感動したりとか、じんわりとね、愛情を感じたりとか、うん、そういうことをできるようになるんだって。だからさ、これさ、ちょっと違うかもしれないけど、年とかとも通じてると思わない？だからさ、50代以降さ、年力使っていこうってずっと言ってるじゃん。で、年力ってすごいさ、なんか雑な説明かもしれないけど、年力ってやっぱり、今、年力って年っていう字って今の心じゃない？で、今、この瞬間に、自分の中で、その目の前にないもの、過去だったり、未来だったり、遠くだったり、あの世だったり。で、そういうものたちを、今、ここに出現させる力っていうのが、だんだんさ、育ってくんのよ。だから、つまり、これが念力よ。あらま。あらま。喋っててそうなった。いや、そうよ。だから、それを心理学的に説明すると、いろんな思いを内在化できるっていうふうに言うと、受け入れやすいよね。うん。で、念力使っていきましょうって言うと、ちょっと受け入れがたいよね。あ、でも、いい説明をちょっと、この、理恵先生から教えてもらいましたね。月刊高野山。いいですね、これ。字が大きいし、めっちゃ薄いんですよ。さっき測ったら2ミリでした。2ミリ。みんな読みたくなるよね。28ページ。うん。まあ、マニアックで。まあ、空海とか、こう、どう生きるかみたいにね、興味がある人、仏教とか空海とか、ね、あと菩薩の説明とかさ、陰相とか蓮華座の説明なんかも載っています。まあ、ちょっとこう、パラッと、さらっと読める。だから病院のさ、待ってる間とかさ、そういう時にこう読めるよね。軽いしさ。いいんじゃないですか、月刊高野さん。なんかマニアックな、こう月刊誌とかあったら、ぜひ教えてもらいたいですね。私そういうの好きだわ。あ、ちょっとマニアックなあなたが読んでる、誰にも言えない月刊誌について、ぜひメッセージいただけたらと思います。それでは、今日はこの辺で、またねー。